からのお知らせ3人権だより令和5年2023年2月1日第90号編集と発行柏原市人権協会事務局人権推進課内電話072-972-1544人権啓発作品柏原市人権協会東大阪人権擁護委員協議会柏原地区及び柏原市柏原市教育委員会では市内小中学生を対象に基本的人権を守ることの大切さをテーマに人権啓発作品作文詩ポスター書道標語を募集したところ多数のご応募がありました。その中から作文の一部を掲載します。いじめについて国分中学校3年大塚かな。私は今までいじめというのはどこか人事で自分には関係のないものだと思っていました。私の中でいじめは本や漫画で読んだことのあるようなクラスメイト全員から無視をされたり持ち物を隠されたり盗まれるようなイメージでした。ですが最近その認識が正しいのか疑問に思うようになりました。相手を傷つける言動をいじめと呼ぶとすれば友人間で起こる過度ないじりやちょっとした陰口なども場合によってはいじめだと捉えることもできます。かくいう私も小学生の頃に友人や同じ班の人からいじりや嫌がらせを受けた経験があります。今となっては笑い話ですし、それをいじめだったとは今でも思っていませんが、全く辛くなかったといえば嘘になります。幸い私には相談に乗ってくれる両親や、優しくしてくれる友達がいたので、それほど深刻に捉えることはありませんでした。でも、もしかしたら相談できる人もおらず、苦しい思いをしている人だっているかもしれません。もしも私が嫌な思いをしている時に助けてくれる人がいなかったら私はその時のことをいじめだと捉えていたと思います。いじめにおいて加害者はいじめた人で被害者はいじめられた人だと思いがちですが実際はどうなのでしょうか。私はこれは間違っていると思います。加害者には実際にいじめた人だけではなく見て見ぬふりをしたり、助けなかった人も含められるのではないでしょうか。どれだけ軽い嫌がらせでも、助けを求めた時に誰も助けてくれなければ、その人は心に傷を負うと思います。でも、もし誰かが助ければ、多少の傷は負えど、最小限に抑えることができます。被害者は前者の場合、自分はいじめられたと感じるでしょうが、後者の場合はそう感じないかもしれません。私は先ほど述べた通り、助けてくれる人がいたのでいじめられたとは感じませんでした。つまり、いじめられている人に寄り添うことがいじめによって傷つけられる人を減らすことになると私は考えています。でも、実際にいじめがあった時に手を差し伸べる人はなかなかいません。私自身も出る杭は打たれる。という考え方が身についてしまっていて、自分が標的になったらどうしようという思いから助けられないかもしれません。特にいじめが起きている状況下では、みんな保身に必死になるので助けるのは簡単ではないと思います。生徒だけではなく、教師に対しても同じことが言えます。私はニュースなどで教師にいじめを相談しても適切な対応をしてもらえず、自殺してしまう子どもの話を耳にしたことがあります。教師ですら助けようという思いを持っていないことにとても悲しくなりました。その子どもはきっと勇気を振り絞って相談したのに、それをなかったことにして子どもを傷つけるのを、私は教師によるいじめとさえも言えてしまうと思います。たった一人の行動で救うことができるにもかかわらず、そのたった一人がいない状況は変えていかなければならないと思います。 きっとそれは難しいし、たった一人で社会全体を変えられるわけではありません。でも、そういった考え方を持つ人が少しでも増えれば、いじめで傷つく人は自然と減っていくと思います。いじめを見たときに、何もしないをすることをやめて、寄り添う勇気を持っている人がクラスに一人でもいれば、それはいじめられている人にとってとても救いになります。だから、私はいじめている人に立ち向かうことはできなくても、せめていじめられている人に寄り添うことができる人になりたいと思いました。